本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、2章11節から15節を予定していましたが、都合により14節までとさせていただきます。聖書は8節から15節までお読みします。新約聖書419ページです。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。同じように女たちも、つつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分を飾りなさい。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。前々回からの続きでお話ししていますが、この箇所は教会における男女の秩序を教えています。2章1節から7節で、教会生活の実践の第一として、すべての人、あらゆる種類、あらゆる階層の人々のための祈りが進められました。この主題の下で、男には祈りを持って礼拝の秩序を取り戻し、教会建設のリーダーシップを取るようにと8節で進められました。9節以下は教会における女性の在り方の進めです。神の形として作られ、助けての務めを担うものである女は、それにふさわしく使えることが求められています。前回の9節10節では、自己顕示欲と高慢の現れとしての派手なファッションが禁じられました。今回は教会におけるリーダーシップと女性の関係についてです。ところで、本題に入る前に前回の補足をいたします。教会における男女の秩序に関連して LGBTQ について少しお話しいたしました。 LGBTQ とは、性自認と性指向の自由に関する運動です。性別は生まれつきではなく、自分の心が決める、生まれつきの男らしさ、女らしさなどないなどと主張します。それに対して、前回申し上げたことは2つにまとめられます。第一に、神が創造した性は男女の2つだけです。教会はこれを堅持しなければなりません。第二に、生まれつきの性別を否定すること、創造の秩序に基づく男らしさ、女らしさを否定することは罪です。同性愛も罪だということです。ローマ人への手紙1章は、同性愛を不自然な関係、自然に反するものと断じています。ということで補足をいたします。LGBTQ の人々に対する宣教についてです。私たち教会は、神が創造した男女2つのみの性という真理を堅持しなければなりません。しかし、誰かを批判するためではありません。心に留めなければならないのは、LGBTQ を支持する人たちであっても、神の愛の対象だということです。テモテへの手紙第1、2章1節以下で学んだように、神はすべての人が救われることを望んでおられるからです。そのために すべての人のために祈るように命じられています。あらゆる種類の人々に救いの門戸は開かれているのです。したがって、この人たちに宣教すること、教会に誘うことをためらう必要はありません。特にこの人たちは人間の罪の犠牲者である可能性が高いのです。専門家によれば、性自認、性思考の混乱はしばしば後天的な生育環境に問題があると言われるからです。同性愛の遺伝子が存在しないという研究成果について前回お話ししましたが、この研究成果もこれを裏付けるでしょう。彼らはまさに神の救いを必要としているのです。しかし、教会に誘うにあたっては注意点もあります。原則としては、内心の自由は保障するが、行動については教会のルールに従ってもらうということになるでしょう。例えば、トイレ使用の問題です。肉体は男だけど、心は女だから女子トイレを使わせてという人々が実際にいます。こういう人たちが教会に来たとき、どう対処すべきでしょうか。次のように伝えると良いでしょう。あなたの心の中のことについては干渉しません。しかし、当教会では肉体の性に応じたトイレを使うことが暗黙の了解になっています。他の人に不安を与えないためにご協力ください。社会的な常識がある人であれば、これを受け入れてくれるでしょうね。そういうわけで、私たちはLGBTQ の人々に対しても神の愛をもって接し宣教することが求められています。今の時代に性別は男女2つのみという立場を堅持すると、差別主義者と呼ばれることは避けられないでしょう。しかし、神は世界を祝福するために人を男と女に創造されました。この真理を心に留めましょう。この真理に立つ教会の宣教は、いつの時代も世界の祝福なのです。ということで本題です。教会における女性の在り方について、2番目の問題です。テモテへの手紙第1、2章11節です。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。パウロはキリストイエスの使徒としてエペソ教会の姉妹たちによく従う心を持って静かに学びなさいと命じています。よく従う心を持ってとはギリシャ語を直訳するなら、すべての従順を持ってです。静かにとは、文字通りには音を立てないことです。同時に心の態度も表します。ですから、全く一言も発してはいけないとか、全く音を立ててはいけないという極端ではないにしても、教会では落ち着いた態度で騒がしくしないようにということです。そして、学びなさいとは、教えを受ける、習うことです。あえて言うなら、弟子の立場に身を置くことと言えるでしょう。パウロは姉妹たちに徹底した減り下りと従順を求めているのです。一体どんな問題がエペソ教会にあったのでしょうか。12節です。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。教えるとは、 教会において教師として教えを説くことです。また支配とは上に立って権威を振るうこと、主人のように振る舞うことです。教師となることは上の立場に立つことを含みますから、支配から派生した問題と言えます。エペソ教会には教師の立場で教会を教える姉妹たちがいたようです。またこの人たちが兄弟たちの上に権威を行使していたことをパウロは示唆しています。どんな人たちだったでしょうか。信仰経験の長いベテランの姉妹たちだったのかもしれません。自分たちの信仰と知識に強い確信を持っていたのでしょう。エペソは大都市ですから、教会員もそれなりに多く、未熟な兄弟たちも少なくなかったでしょう。この姉妹たちは教会に対して強い責任感を持ち、行く末を心から案じていたのでしょう。それが高じて自ら教える立場に立ち、教会の運営に積極的に口を出していたであろう姿が想像されます。しかしパウロは使徒の権威を持ってこれを許しません、許可しないと断じます。むしろ静かにしていなさいとさえ命じます。この静かには11節と同じギリシャ語です。この一言に11節の女はよく従う心を持って静かに学びなさいが要約されていると考えられます。なぜパウロはここまで厳しい態度を取るのでしょうか。何が問題でしょうか。時代背景を考えれば、女性の人権がなかった時代ですから、パウロが当時の男性の文化としてこう言っているんだという解釈も存在します。しかしここではパウロはそのように言っていないんですね。問題の本質は女が男を支配することです。これは神がお立てになった創造の秩序に対する反逆だからです。パウロは人間の創造基準に基づいて問題点を指摘します。13節、アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたからです。旧約聖書の創世記2章において、神は女を男から、しかも男の助け手として作ったと明言しています。もちろん男女は人間として対等です。それぞれ神の形として神に似せて作られたからです。神の御前における身分に優劣はありません。どちらが偉いということはありません。しかし共同体、社会、教会のリーダーシップを取る権威は男に与えられました。これが神の定めです。したがって女が男を支配することはこの秩序を逆転させる罪なのです。しかも人類最初の罪にこの問題が含まれていたとパウロは指摘します。14節、そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。パウロは決して男が女より賢かった、女が劣っていたと言ってるんではないでしょう。ヘビーに直接騙されたのは女であり、それが問題だという趣旨でしょう。そこに秩序の逆転があるからです。神ではなく蛇の言葉に従ったのが人類最初の罪でしたが、これに伴った秩序の逆転です。 蛇は神の言葉を否定しました。善悪の知識の木の実を食べても死なない、神のようになると誘惑しました。この蛇の言葉に従うかどうかの判断においてリーダーシップを取ったのは誰でしょうか。女です。ここに逆転があります。女は助け手です。アダムに、男に判断を仰がなければなりませんでした。しかし尋ねることなく勝手な判断で木の実を食べてしまいました。しかもアダムも女に差し出されるままに木の実を食べてしまいました。アダムはリーダーシップを取らず秩序の逆転に加担したのです。実に人類最初の罪のきっかけは女がリーダーシップを取ったことでした。創造の秩序への背きでした。パウロが女性のリーダーシップの問題に厳しい態度を取るのも当然です。本質において最初の罪と同じ問題だからです。では一体教会のリーダーシップは誰が取るべきかという問いがエペソ教会から起こったことでしょう。それは長老であるという答えを述べるために第3章から長老の資格が綴られます。ではなぜエペソ教会に女が男を支配するという問題が起こったのでしょうか。福音の真理の誤解が原因だろうとしばしば説明されます。クリスチャンの男女の立場について聖書は次のように述べます。ガラテヤ人の手紙3章28節です。ガラテヤ人の手紙3章28節新約聖書379ページです。ガラテヤ3章28節ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。キリストイエスの救いを受けた者は民族、身分、性別の違いなく皆平等であり対等であると教える箇所です。このような教えは当時の人々には衝撃だったはずです。ユダヤ人は自分たちを神の選びの民として誇り、異民族を見下していました。ローマ人はユダヤ人をたびたび反乱を起こす厄介な民族と見ていました。戦争に負けた国民は奴隷にされ、商品として市場で売り買いされました。人権宣言などない時代でした。女性はローマ社会でもユダヤ社会でも法的には父親か夫の所有物でした。公的な発言権はありませんでした。そんな時キリストにあっては男も女もないという福音の真理に触れました。当時の女性にとってどれほどの喜びだったでしょうか。特に能力のある女性はついに自分の時代が来たと思ったかもしれません。それがエペソ教会で女が男を支配するという問題につながったということは大いに考えられます。しかし原因はそれだけではなかったようです。姉妹たちの誤解を後押しするような文化的歴史的背景がすでにローマ社会にあったのです。ローマの帝政時代当時女性解放がすでにかなり進んでいました。古い時代に比べて女性の社会的地位が向上していました。かなりの自由があったのです。前回もお話ししましたが ローマの歴史は大きく3つに区分されます。王が支配した王政時代、貴族の元老院が治めた共和政時代、皇帝が治めた帝政時代です。前回ご紹介したように王政時代の女性、最も古い時代の女性は派手な髪型をすることはありませんでした。少女時代はほとんど家の中で過ごしましたし、結婚するとほとんど体全体を隠すような服装でした。社会的活動はもちろんのこと、個人の自由もかなり制限されていました。しかしローマが各地で戦争に勝利し大帝国となっていく過程で女性の立場も変化しました。父親や夫の財産という法的な身分こそ変わりませんでした。しかし社会が裕福になっていく中で女性も財力と権力を持ち自己表現をするようになっていきました。エペソ教会でも問題になった派手なファッションはその典型例です。女性解放は共和制時代末期から徐々に進み、帝政時代にはすでにかなり進んでいました。いくつか例を挙げます。まず女性が教育を受けられるようになりました。子供時代に読み書き計算などの書法を学び、さらに小学校と呼べるようなところにも行けるようになりました。その結果娘だけでなく息子の教育もできるようになりました。娘に家事を教えるというのが妻の仕事でありましたが、それだけでなく自分自身が教育を受けたので息子に社会生活に必要な実用的な知識を教えられるようになったのです。家庭内での権威の拡大です。一方夫の地位は相対的に低くなりました。国家が職業軍隊を作ったというのが大きいですね。ローマ市民の夫たちは兵役の義務があったんですが、これを免除されて一般市民となりました。国家と家庭を守る強い父親という像が薄れたことを意味します。また結婚の持参金や遺産相続などで夫よりも裕福な婦人たちがかなりいました。結婚を決めるのは父親でしたが、娘の意思が少しは考慮されるようになりました。学問の分野でも有能な女性が現れました。結婚すると家事をすべて奴隷に任せることができるようになります。その結果学問を極める時間が取れたのです。幾何学や、数学ですね、数学の図形についての学問、幾何学や哲学、修辞学や法律、法廷弁論などに通じていた婦人も少なくなかったようです。また女性でも訴訟を起こすことができました。かつて女性は家庭内裁判に従っていました。しかし帝政期には頻繁に訴訟を起こしていたそうです。さらに皇帝の妃たちはしばしば次期皇帝選びに口を出しました。例えばネロ、新約聖書でパウロが伝道旅行した時代の皇帝ですが、皇帝ネロはクラウディウスの5歳アグリッピナの連れ子でした。前の皇帝クラウディウスの実子ではないんですね。そのアグリッピナはネロを皇帝にするためにクラウディウスを毒で暗殺したという説が有力視されています。これは極端な例ですが、次期皇帝の選定方法が正式に定められていませんでしたので、妃たちの意向がかなりの影響力を持ちました。総じてローマ帝政期の女性は古い時代とは比較にならないほど強かったようです。日本でも第二次世界大戦後女性解放が進みました。憲法が変わり家父長制度が廃止されたからです。戦後強くなったのは女と靴下などと揶揄されたことがありましたけれども、パウロがこの手紙を書いた当時、ローマの家父長制度は残っていました。 法的に形としては残っていました。それでも女性解放は最高潮に達していました。どうしてそれが分かるかと言いますと、同行した解放に歯止めをかけるためにアウグストゥスからネロに至るまでの皇帝たちがたびたび法律で制限を設けようとしたほどです。このような社会の流行を背景として、エペソのある姉妹たちは教会で教えたり男を支配したりしていました。根本原因は真理の誤解だったと考えられます。キリストにあっては男も女もないという福音の真理が神の創造に基づく男女の秩序を超えるものと誤解されたのでしょう。しかし創造の秩序は永遠の真理です。キリストの贖いはその回復の技です。ですから創世記が教える男女の秩序は遠い昔の古びた話ではありません。はじめにして永遠の秩序なのです。またエペソの姉妹たちの誤解はこの世の流行に影響を受けていた可能性が大いにあります。ですから私たちもこの世の流行には気をつけなければなりません。例えば最初に申し上げた LGBTQ は現代の流行です。彼らが主張する人権尊重や寛容の言葉に踊らされてはいけません。確かにこの世の伝統的な男らしさ女らしさの考え方には行き過ぎた面がありました。例えば男は仕事女は家庭などです。 LGBTQ がこのような固定観念に一石を投じたという面は確かにあります。しかし反動で起こった運動は必ずと言ってよいほど行き過ぎます。実際 LGBTQ は神が創造した男女の秩序を解体しようとしています。したがって私たちは教会における男女の秩序を堅持しなければなりません。常に聖書の真理にとどまる必要があるのです。パウロが手紙の冒頭で述べた通りです。1章3節と4節です。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなた方はエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。では女性は教会で教える立場になってはいけないのでしょうか。例えば日曜学校で姉妹たちも奉仕しています。先生と呼ばれています。パウルはこれも禁じているのでしょうか。そうではありません。問題の本質は神が定めた男女の秩序の逆転にあります。エペソでは女が男を支配することの表れとして女が教師になっていました。ですから男性長老の牧会の下で委ねられた役割として日曜学校の教師になることは全く問題ありません。積極的に務めを果たしていただければ幸いです。というわけで本日は教会のリーダーシップと女性の関係について学びました。今回の箇所でパウロが取り上げたのは教会において女が男を支配するという問題でした。これは福音の真理の誤解に基づいていました。また当時のローマ社会の女性解放の流行に影響されたものでした。この罪の世はしばしば神の創造に基づく男女の秩序に挑戦してきます。これを覆し解体しようとしてきます。現代の最前線は LGBTQ です。しかし私たちは この世の流行に流されてはなりません。イエス・キリストの福音に、聖書の真理に常にとどまり続けなければなりません。世界を祝福するために神が創造した男女の秩序を教会において堅持し続けましょう。これは祝福された使命なのです。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を心より賛美いたします。幸いな礼拝に預かり、尊い御言葉を賜りましたことを心より感謝いたします。あなたはこの世界を祝福するために人間を男と女に創造されました。人間の性別が男と女である、この二つのみであるということは永遠の秩序であります。パウロの時代、エペソ教会においてこの秩序が乱されておりました。それに対してパウロははっきりと否と言いました。今の時代もこの秩序は危機にさらされております。現代において LGBTQ の運動が力を持っています。しかしこれはあなたがお立てになった創造の秩序に対する挑戦であります。反逆であります。私たちが聖書の真理を誤解し、このような流行に惑わされることがないようにどうぞお守りください。私たちが常に主キリストから賜った聖書の真理にとどまり続け、教会がこの世界の祝福であり続けることができますようにどうぞお導きください。本日も尊い御言葉を賜り感謝いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。